一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために、一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1、坂戸西スマートインターチェンジ周辺開発について、森田文明。質問、坂戸西スマートインターチェンジ周辺開発の現状は？答え、企業用地 20.3 ヘクタールの取得者である大和ハウス工業株式会社により、西インター1丁目に大型物流施設が建設中であり、2丁目にも物流施設が建設され、日本光電工業株式会社が入居し、操業が開始されている。残り3区画、約 9.3 ヘクタールも企業誘致が進められている。質問。工業地域である同地区内で建設が可能な建築物の範囲は？答え。計画で大規模商業施設や住宅等の建築は制限されている。質問、1丁目に建設中の大型物流施設には最大24テナントが入居すると聞いているが、従業員数は？答え、事業者との計画では約1000人を想定している。質問、インターチェンジ周辺開発による本市財政への効果は？答え、市税の増収である。特に固定資産税であり、土地は企業用地全体で約6000万円。家屋は現在の2施設で約2億円程度を見込んでいる。その他家屋内の焼却資産にかかる固定資産税や、企業進出に伴う法人市民税、雇用の創出による個人住民税等の増収も見込まれる。また、残り3区画への企業誘致が進めば、同様の効果があるものと考えている。質問、インターチェンジ周辺開発に伴う交通安全対策は？答え、大型物流施設の稼働後、周辺道路の影響について、警察や道路管理者とも協議し、交通安全対策を講じていきたい。質問、県道坂戸諸山線では慢性的な交通渋滞が発生し、その渋滞を避ける車が北坂戸橋にも流れ、渋滞が発生している。旧北坂戸小先交差点に右折専用帯を設置して渋滞解消を図るべきでは？答え、交差点形状を考慮すると土地取得も必要となるので、今後調査、研究をしていきたい。一般質問2、健康寿命の延伸に向けた取り組みについて、半田めぐみ。質問、本市の生活習慣病予防の取り組みについては、答え、平成26年に第2次坂戸市健康なまちづくり計画を策定し、この計画に基づき、様々な関係機関と連携しながら、各種健康づくり事業を展開している。特定健康審査やがん検診などの各種検診事業を行っているが、本市は県の受診率より低い状況にあるため、さらなる受診勧奨に努めていく。また、生活習慣の見直しの機会につなげるため、特定保健指導や健康教育、健康相談などを行うほか、地域での健康に関する出前講座やイベント等の取り組みも行っている。現在も継続している女子栄養大学と連携した坂戸市養蚕プロジェクトの推進や、楽しみながら運動に取り組める埼玉県コバトン健康マイレージなどを通じて、さらなる市民の健康づくりを支援していく。質問、 食育の取り組みについては、答え、すべての年代において切れ目のない食育を推進するため、乳児の保護者に対する離乳食の進め方の学習の機会の提供や、市内の全小中学校で食育プログラムを実施するなどのほか、市民ボランティア団体等との共同により、各種食育事業の推進を図っている。質問、食育プログラムのカリキュラムは？答え、小学校5、6年生、中学校1、2年生を対象に、家庭科、道徳、特別活動、体育科の保健分野の授業の中で行っている。質問、健康寿命の延伸に向けた今後の展開は？答え、望ましい生活習慣に関する知識の普及や学習の機会の提供に引き続き努め、様々な関係機関と連携を図り、今後も市民の健康づくりを支援していく。一般質問3、学校給食費の公開経過推進について、藤野昇。質問、現在小中学校の学校給食費は合計すると年間で3億8000万円を超える金額となるが、口座の管理状況は？答え、給食費については各学校において校長名義の単一の口座で管理している。質問、学校給食費について教育委員会でどのように管理しているのか？答え、給食費会計の収支状況や未納状況について把握し、一元管理している。質問、本市では現在公会計に移行し、財政状況の公開等、市民にも見える化が進捗している。市会計の学校給食費に関し、その収支状況等をホームページで公開すべきと考えるが、答え、ホームページの掲載については今後検討したい。質問、教職員の負担軽減等、働き方改革についての考えは？答え、管理職等への負担はあると認識している。質問、市会計を公会計化するメリットについての考えは？答え、一つ目は学校管理職等の負担軽減及び長時間勤務の縮減。二つ目は会計業務の透明性の向上。三つ目は歳入・歳出予算は分けて管理され、安定的な食材の確保が可能である。質問、学校給食費の公開経過を推進すべきと考えるが、答え、課題を整理するとともに、国、県等の動向を注視し、導入に向けて検討したい。児童の見守り等について。質問、見守りの課題は児童が一人になる空白地帯である。この課題解決に ICT を活用すべきと考えるが、答え、ICT を活用した見守りシステムについて今後検討したい。一般質問4、第6次坂戸市総合振興計画と来年度予算編成。竹井誠。質問、2021年度までが計画期間であるが、計画の進捗状況は？答え、目標、指標を103項目設定しているが、達成33項目、事業廃止等2項目、継続実施68項目である。質問、社会情勢の変化、例えば消費税率引き上げ、外国人労働者の急増、介護保険の負担増、収束していない原発事故、 経済格差の拡大などへの対応は？答え、毎年度実施計画を示しながらローリング方式により見直しを行っている。質問、市長はどのような坂戸市の未来像を描いているか？答え、まず財政基盤の安定。お金がなければ何もできない。地に足をつけて一歩一歩やっていきたい。子供たちにしっかりお金を使いたい。市民に喜ばれる街づくりをやっていきたい。パートナーシップ公的認証。質問、同性パートナー等の公的認証制度をめぐる現在の状況は？答え、制度を導入している自治体は26。県内での導入事例はないが、さいたま市において来年4月の導入をめどに準備している。質問、LGBT の方たちからの相談状況と相談体制の充実は？答え、勤労女性センターにおける昨年度の相談件数159件のうち10件が LGBT に関する相談であった。効果的な相談体制について検討していきたい。質問、制度導入のための調査、啓発は必要であるが、一方でまず認証制度を取り入れることにより、市民の理解が進むという考え方もあるが。答え、適用範囲や効果の見込みが不明である。想定される関連業界等の理解も不可欠である。質問、制度導入への市長の見解は？答え、積極的に取り組んでいく。一般質問5、高齢運転者の事故防止対策について。鈴木智之。質問、高齢運転者による人身事故の主な原因は？答え、埼玉県警察の資料によると、安全不確認による事故が一番多く、次に脇見運転が多い状況である。質問、県内の人身事故の年代ごとの総数に占めるアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故の割合は？答え、65歳未満の事故では 1.0%、75歳から79歳までの事故では 2.4% と、年代が上がるにつれ高くなっている。質問、運転免許証自主返納者支援事業の市民バス無料特別乗車証、または回数券の交付実績は？答え、平成29年度から支援事業を開始しているが、平成30年度は無料特別乗車証13人、回数券222人の合計235人である。質問、安全運転支援装置とはどのようなものか？答え、装置が誤ったペダル操作を感知して加速を抑制するとともに、操作ミスを警告するものである。質問、安全運転支援装置設置にかかる補助を実施している自治体は？答え、東京都、東京都豊島区、福井県、岡山県美作市等である。質問、東京都の補助金と合わせ、豊島区の補助金を利用することで、利用者負担がほぼほぼなくなる。県の安全運転支援装置の設置補助の実施の有無は？答え、補助実施の予定はないと聞いている。質問、安全運転支援装置は踏み間違いによる事故防止に有効な支援装置であると考える。取り付けを考える市民への後押しとなる補助制度の導入の考えは？答え、国や県による補助制度の動向を注視するとともに、調査研究を行っていく。一般質問6、 子育てしやすい環境について。野沢聖子。質問。近年の婚姻届出件数は減少傾向であるが、本市で新婚生活をする世帯への優遇措置はあるか。答え。新婚世帯を優遇する施策は実施していない。質問。本市で新婚生活を始める世帯に対し、結婚祝い金や記念品等の祝意を表す考えは？答え。結婚生活を送る場所に本市を選んでいただいた方を応援し、祝意を表す方策について、先行事例を検証し、事業効果があるか研究する。質問。子育て世帯も減少しているが、赤ちゃん誕生をどこよりもお祝いする町として、出産祝い金など、祝意を表す考えは？答え。現在実施の出生世帯向け商品券交付事業の効果や、他市等の動向を注視しながら研究する。質問。群馬県高崎市が開始した事業の子育て SOS サービスは、主に乳幼児を抱える保護者に対する支援で、登録も回数制限もなく、1時間250円と安価なため反響が大きい。本市も同様の事業を導入する考えは？答え。妊娠期や就学前児童の保護者の精神的、身体的負担の軽減のための支援事業で、子育ての孤立防止等に有効であると考える。事業実施の必要性について検討する。質問。子育てしやすい環境づくりのために、調査の窓口を増やしたり、子育て世代の方にモニターになってもらうなど、幅広い分野から意見や感想を聞き、安心して子育てできる街づくりに生かすべきと考えるが。答え。母子健康手帳交付時や乳幼児健診時、また学校を通じてなど、様々な機会を捉えて、子育て世代の声を姿勢に反映するための手法について研究する。一般質問7。デイジー図書について。平瀬俊久。支柱。デイジー図書とは、印刷物を読むことが困難な方のためのデジタル録音図書。音声を聞くだけでなく、見出しから知りたいページへの移動等ができる。中終わり。質問。デイジー図書を聞くための視覚障害者用ポータブルレコーダーは無償で給付されるのか？答え。視覚障害者の場合、原則1割負担だが、世帯の所得に応じて無償給付の場合がある。質問。声の広報等の取り組みは？答え。広報坂戸をボランティア団体に音訳、デイジーデータ化してもらい、CD 版にして希望する視覚障害者に郵送するほか、市のホームページに音声を公開している。質問。視覚障害者へのサカッチバス、ワゴンの時刻表情報提供は？答え。前述のボランティア団体が作成したデイジー版時刻表 CD を配布しており、他に利用希望者には無料配布もしている。質問。視覚障害で通常の教科書が利用困難な児童生徒への対応は？答え。弱視等で配慮が必要な場合、拡大教科書を使用している。質問。デイジー図書導入の考えは？答え。本市で教員用に導入しているデジタル教科書には、音声読み上げ機能があり、活用することも可能である。デイジー教科書導入については今後研究したい。質問。図書館での対応は？答え。視覚障害者等へ対面朗読サービスを実施するほか、デイジー図書や展示資料、大活字図書、 LL ブック等を提供している。中、LL ブックとは、文字や本の内容を理解することが苦手な方でもわかりやすく読めるよう、優しい文章や写真、イラスト等が用いられている本。中、終わり。質問。読書バリアフリー法に規定されている計画策定の状況は？答え。国の基本計画が未策定であり、今後の国の動向を注視し、調査、研究に努めたい。平和行政、平和教育について。質問。本市の児童生徒を広島や長崎の平和記念式典に派遣することについて、市長の考えは？答え。宿泊施設の確保や、児童生徒の体調管理など課題があるが、引き続き研究したい。一般質問8。民生委員、児童委員について。田中栄。質問。現状としての欠員数は？答え。民生委員は、東部地区が3名、中央第一地区が8名、中央第二地区が5名、中央第三地区が5名、西部地区は0名の計21名の見込みである。質問、定数の取り決めは？答え、民生委員法に基づき、都道府県の条例で定めている。質問、今後の欠員地区への対応は？答え、引き続き候補者選出の依頼をしていく。質問、民生委員と区自治会長との意見交換会の実施の考えは？答え、坂戸地区では連携を図る機会となった。実施を検討するとともに連携を図っていく。質問、報奨費の増額の考えは？答え、無給であるが、活動に要する経費に対しての補助として市が支払っており、平成22年度に引き下げ、
西部11市中9番目の額である。
職務の必要性が高いので、総合的に勘案する。質問、できるだけ長く活動してもらうための支援は？答え、意見を聞きながら、活動についての負担軽減を図るとともに、各種支援をしていく。成人式について。質問。私立中学進学者等に参加しづらいとの意見があるが、対応は？答え。受付は中学校クラス単位だが、私立中学進学者等の受付も設置している。また、式典後の記念撮影は全体写真になるよう配慮する。質問。今年の出席者総数は707名だが、1会場開催に戻す考えは？答え。当面現行通りだが検討する。質問。法律上18歳成人となる4年以降の成人式については？答え、教育委員会としては当面20歳の節目で行う考えだが、できるだけ早期に判断した後は速やかにアナウンスしていく。一般質問9。巡洋河川矢字川の河川改修について。新井文雄。質問。8月中旬の大型台風10号は日本列島を横断し、強い風と猛烈な大雨をもたらした。本市には大きな被害はなかったが、9月の台風15号では一時的に大雨が降り、市内でも被害が発生した。河川改修中の県道上井草坂戸線の一本橋付近では、これまで何度も近隣の敷地内に浸水被害が発生している。 これまで以上の集中豪雨も考えられるが、台風等の豪雨でたびたび出水する巡洋河川矢字川の整備については、答え、本河川は河川断面が狭小で流下能力が低く、長年にわたり浸水被害が発生。下流の飯盛川合流部までの延長1700メートルの区間改修を進め、県道上井草坂戸線の一本橋の架け替え区間を除き、護岸の整備が完了した。質問。9月の台風15号で河川改修区間上流にある石井鬼橋調整池は早朝に9割ほど溜まり、あと数時間の降雨が続くと満水になったのではと心配したが、早期整備については。答え、残りの改修は県道の一本橋の架け替えが河川改修につながることから、早期整備できるよう県に働きかけていきたい。質問。県道上井草坂戸線の一本橋付近の最近の浸水被害状況は？答え。平成28年の8月の台風で巡洋河川矢字川の未整備部分から一水。県道が冠水した。質問。浸水した時の被害対策は？答え、隣接する宅地への浸水対策として、道路上に土のうを設置した。質問、県と協力して、一日も早く県道上井草坂戸線の一本橋の架け替えをすることについては。答え、一本橋付近の浸水は、通水断面が狭いことが要因。早期完成に向けて、県と連携を図っていきたい。一般質問10。自治体のキャッシュレス化について。内田達弘。質問。自治体のキャッシュレス化のメリットは？答え。スマホ決済等は支払い時の煩わしさがないほか、現金を扱うことによる受領金額等の過不足のリスク低減が考えられる。質問。自治体のキャッシュレス化のデメリットは？答え。支払い時に必要な端末の設置やシステム改修にかかる導入コスト、運用維持コスト、決済事業者への手数料等の経費負担が考えられる。質問。市民からキャッシュレス化の要望や意見は？答え、クレジットカードで納付できないのか等の要望や意見が届いている。質問、本市においてキャッシュレス化の考えは？答え、自治体のキャッシュレス化の流れが加速していることは認識しているが、現在多種多様なキャッシュレス手段が混在している。費用対効果の観点から困難であるが、市民が利用しやすい手段を研究する。子どものいじめについて。質問。いじめの認知件数は？答え。平成30年度は、小学校597件、中学校80件。本年度7月末現在、小学校126件、中学校46件である。質問、友人関係問題が理由で不登校となっている児童生徒数は？答え、平成30年度は小学校15名、中学校24名、本年度7月末現在、小学校0名、中学校9名である。質問、いじめの救済について市長の考えは？答え、いじめは絶対に許されるものではない。本市の未来を担う子どもたちを守らなければならない。教師の指導力を高め、資質の向上を図り、根絶のため各校で取り組むべきと考えている。一般質問11。友好都市災害協定を締結している自治体。 柴田文子。質問、友好都市との交流は？答え、協定締結後、毎年南魚沼市雪祭りや坂戸よさこいなどのイベント、六日町観光協会が主催するコシヒカリの里、子ども自然体験村 in 南魚沼などを通じて、市民や職員などの交流が行われている。質問、災害協定を締結している自治体との連携は？答え、県内においては平成19年に埼玉県及び県内全市町村との間で災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定を締結している。県外においては、新潟県南魚沼市及び長野県中野市と災害時における相互応援に関する協定を締結し、災害の状況に応じて、県内、県外の応援体制の確保を図り、連携を図ることとしている。質問、今後の取り組みは？答え、応援内容やその手続きの協議、人的交流等を通じて、協定自治体との関係性の構築、及び強化を継続的に進めていく。男女共同参画社会について。質問、女性の活躍は？答え、女性が職業生活において活躍するとともに、共に作る男女共同参画社会の実現に向け、各種施策を推進している。質問、男性の育児休業の取得率は？答え、厚労省の調査によると、毎年徐々にだが確実に向上している。質問、今後の取り組みは？答え、社会全体で取り組む仕組みをさらに推進していくことが不可欠であり、今後も周知、啓発事業に力を注いでいく。ページ左中ほどに写真があります。市民総合防災訓練の様子。写真終わり。議会を傍聴してみませんか？12月定例会は、11月27日開会の予定です。ただし、変更の可能性もありますので、必ずお電話等でご確認願います。1、傍聴の受付は市役所3階になります。2、傍聴申込書に住所、氏名を記入してください。3、傍聴席は32席です。4. 本会議の開会時刻は原則として午前10時からです。なお、本会議開会中は本庁舎1階市民ホールに設置されているテレビでも放映しています。挙例廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家が、お中元やお歳暮を送ることはできません。